どうも、202号室から落書きの黒がまた映画の話をしたいと思います。まあね、シン・ゴジラのレビューができたらなって思ったんですけどね、シン・ゴジラ見に行きたかったんですよ。もうツイッターだったりとかね、もうあちこち方々からね、シン・ゴジラはいいよね、庵野監督のゴジラいいよっていう風にね評判を聞いておりましたんで、見に行きたかったんだけども、もう家族のね多数決で、あ、ゴーストバスターズに決定と子供向けだしっていう、シン・ゴジラ子供には見させられないでしょうっていうね妻の意見でね、まあ実際どうなのかはわからないんですけども、でもね、妻も妻でね、私個人的にはターザンを見に行きたかったんだけどね、実写版のターザン、あれの、ね、主人公の肉体美うほほほほほみたいなね、見に行きたかったのを私我慢して子供たちと一緒にゴーストバスターズに行くっていう風に私も決めたんだから、あなたもねゴーストバスターズ見に行きましょうよみたいな感じのね、っていう風に言われちゃったので、もうしょうがないわ。確かにね、昔ね見たゴーストバスターズ確かに楽しかったし、あのビル・マーレーが主人公だったね1984年とで、ゴーストバスターズ2が1986年に作られたんでしたっけ。すいません、間違えました。ゴーストバスターズ2が公開されたのは1989年でした。失礼いたしました。でまさに、私のね小学校時代の、もう周りがね、もうとにかくゴーストバスターズかっこいいよねって ね子供たちがみんなねゴーストバスターズの真似して遊んでたっていうねぐらいにまでもう大ヒットした映画、それが2016年にねリブートされるっていうことで、まあそういった意味では全く興味がなかったわけではないと。ただまあちょっと引っかかっていたのが、今回女性が主人公というそこの1点。世界的にもねやっぱ往年のゴーストバスターズファンという方は多数いらっしゃったみたいで、まあその方々ね、まあ古き良きそのゴーストバスターズのね、パターンが好きだったんだけども、今回それをねなんか全部主人公の男4人を女4人に変えたっていう時点で、なんだよ昔みたいにやってくんねえのかよ、なんで女に変えるんだよ、これじゃあ感情移入できないじゃねえかよ俺たちは、みたいな感じでね、ご立腹されたあのファンの方々が多かったみたいで、でしかもさ、やっぱネットっていうのはさ何かにつけて意見っていうのがさこうエクストリームするじゃない、これは女性差別の映画だとかなんとかってね、そういう風に酷評するようなねバカな輩がおるもんだから、せっかくのねこの2016年版のゴーストバスターズ興行成績が非常に悪いということを聞いておりまして、でそれでね、でも映画の内容はいいんだよと、見てる人はちゃんと見てるんだよっていうところでね、じゃあ実際どんな映画なのか見に行ってみましょうかっていうわけで映画館にね家族4人で足を運んだわけなんですけども、なんていうんですかね、よくありがちなそのそれぞれのね、まあ、主人公のシチュエーションですよ、まあ、一番の中心人物は、まあ、エリンっていうねキャラクターなんかをね、なんとかこう大学教授としてなんかこきつけたいけども、でもなんていうのね、いや幽霊なんか信じてるなんてね、こう学校に知れたら、学校クビになっちゃう、大学教授として職を失ってしまうみたいな感じのね、なんかギリギリの女性、いわゆるキャリアを優先しすぎたかばっかしにね、男性にも恵まれずにね、なんかちょっと落ち目になっている女性っていうような、あーよくありがちな独女っているよねこういうのみたいなパターンが1人目で、2人目が、あ、私はもう最初から幽霊の存在信じてるわよみたいな感じの、あの芸人の森三中に出てきそうな感じの女性が2人目と、で3人目がね、ああ私の目がこんなふうにねみたいな感じの、こういうノリの、あの大阪のおばちゃんみたいなノリのメカニックの担当の女性と、で最後の人が、 あの頃は、はみたいなのね、あの、ああ、黒人版の和田アキ子だ、みたいな。和田アキ子、もう巨人的なね。なんかその女性4人が主人公ということでね、なんかよく求められがちなね、なんかこう、ものすごくグラマラスな美女とは、ほど遠い女性4人組が主人公。まあそもそも前のね、その1984年版のゴーストバスターズだって、あそこに出てきた男性4人もね、決して美男子とはね言えないというか、美男子からほど遠いね、なんか、冴えないおっさん4人組でしたからね、それのまあ女性版となれば、まあそういう対比になってもまあしゃあないなっていうか、でさらにあの受付嬢みたいな人がいたわけですよ、そのゴーストバスターズのね昔のバージョンでも、まあね、なんかちょっとちょっと間が抜けてる女性みたいな感じでね、でさらにそこに出てね現れてくるなんかシガニー・ウィーバーっていうね、なんかこの絶世美女の女性がなんかこう依頼にやってくるみたいな、そういうストーリーですんで、なぜかこう女性でもなんかちょっとおバカパートとそのなんかこう美女パートみたいなところを今回の2016年バージョンではミックスして一人のケビンという男に集約させたっていうね、なんかそういう印象があるんですよね。このケビンっていう男がそのゴーストバスターズの受付嬢ならぬ受付係のあの執事みたいなね、お嬢様コーヒーはいかがですかみたいな、そういう感じの、これを演じている、クリス・ヘムズワースっていうのが、まあ、最近のねマーベルコミックスの映画化でもおなじみのあのマイティー・ソーの役をやっているあの美男子ですよね、筋肉ムキムキ、身長が191センチ、鍛え上げられた肉体に、美しいブロンドの髪、その髪がね、まあ、なんかこう振り乱しながらねこうハンマーブンブンブンブン振り回して雷をドーンと落として空を飛ん で敵をバンバンバンバンなぎ倒すっていうね、そういう映画マイティーソー。まあいろんなね、その最近あちこちの映画に出てきてね、非常に今売れに売れまくっているそのクリス・ヘムズワースがそのゴーストバスターズで、バカな受付係をやっているという、でそのねこのバカっぷりがね、あの男の俺から見ててねすげえ腹が立つ。あーイラつくわ。確かにねバカなことをやってる男でもね、なんかそれがね、そういうね、なんか見た目っていうかキャラクターだったらね、まだ愛嬌があるわけなんですよ。な例えばなんかおバカなことをやっているのが、まあ私の好きなね、あの個人的に好きなあの芸人のね、流れ星の中英さんみたいなね、ああいう人がやってるんだったらね、ああこういうバカな行動もね非常になんか好感持てるなっていうんですけどね、これがね筋肉ムキムキのね絶世美男子であるねクリス・ヘムズワースがやるとね、まあこれほど腹立つことこの上ない。見てたね本当に私ね、あのイライライライしまくってたんですよこのキャラクターに。でもねそこでね、なんかこう横でその映画を見ていたねこう妻の顔を見てるとね、あーケビンいいわー、あーっていう目線で見てるわけですよ。あー、あ、女性はこういう男子を求めてるわけねみたいな。確かに筋肉ムキムキだし背がめっちゃ高いし、顔がめっちゃイケメンだし、あ、なるほど、妻がねターザンを諦めて子供たちと一緒にゴーストバスターズを見に行くことに同意した理由はここにあんのかみたいなね、そんな風には思ったわけなんですけども、まあ何にしてもですよ、そういった意味では非常に女性の目の保養になる映画としてもこのゴーストバスターズ2016年版はおすすめなんじゃないでしょうか、はい、というね。まあそれ以前にもね、私みたいにね、なんかこう小学校時代になんか金曜ロードショーとかね、ゴールデン洋画劇場、日曜洋画劇場とかねよく見てた世代のね、なんかその1980年代頃のなんか映画をねよくテレビで見てね楽しんでた年代の私みたいな人にとってはね、いや懐かしのねその俳優さんたちがこうカメオ出演してますからね、そのなんか昔のそのゴーストバスターに出てたメインのキャラクターたちのね俳優さんたちが出てますからね、それこそビル・マーレーとかね、シガニー・ウィーバーとか、 あのブルースブラザーズに出ていたあの人、あ名前がど忘れしてるとかね、まあいろいろ言うんですけど、まあその中でもなんかメカニックの、そのね1984年のメカニックの役柄を担当していた俳優さんがね、もう69歳というね、これからまだまだね、あのキャリアが続くはずであったであろうその俳優さんはもうすでにお亡くなりになってしまったんでね、まあ非常にそこは残念なんですけどね、それ以外の俳優さんがみんなね、今回の2016年版のゴーストバスターズにね、カメオ出演していますんでね、そこら辺あたりね、ああこの人この人知ってる知ってるみたいな感じで、そういう感じで楽しめるという意味でも、このゴーストバスターズ非常におすすめでございますんで、皆さんもねぜひ今映画館で絶賛上映中です。足を運んでみたらいかがでしょうか。というわけで、そろそろ、仕事戻らなかなというわけで、今回の2025室の映画だ話は以上でございます。それでは。